飯田パワーです。7月は工業化の話題です。今日は飯田市工業化企業立地係の係長でいらっしゃいます金田秀穂さんにお越しいただいております。金田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今年の3月末に竣工しました辰江インター産業団地について、7月から工房開始したので、そのことをお話ししたいと思ってます。
辰江インター産業団地、
はい、
はあ、そういう産業団地がこの度作られたっていうことですか。
そうです。
今まで飯田市にそういった産業団地ってあったんですかね。
はい、あの飯田市で整備した産業団地は、はい、4つほどありました。
4つも、
はい、
あ、ちなみにどういったところですか。
あ、はい、そのうちの3つはですね、天竜川の治水対策事業のドトリバの跡地に作ったものなんですけども、平成9年に万乳寺インダストリアルパーク、それから平成11年に霧林環境産業公園、平成14年に一本平産業団地を、整備しました。で、平成20年度、これはドトリバではないんですけども、京塚原産業団地というものを整備しております。で、現在、すべて分譲済みになっております。あと、平成17年度に、天竜峡エコバレー川地地区というのが許容を開始されたんですけども、この天竜峡エコバレーというのは、管理者が川地の土地管理組合になっておりまして、全部借地契約となっております。で、現在そこは4区画が空いておりまして、募集しております。一応食品系の工場を、誘致したいという意向でやっております。
今までの産業団地に実際に入られた企業はどういった業種の企業が多かったんでしょうか。
飯田市の方は製造業ですねの誘致ということでやっておりますので、製造業の、工場が立地しております。そんな大きな産業団地はないので、電子、部品だとか精密機械だとか、そういった小型な、部品を作る工場だとか、そういったところが多く立地しております。
今回の辰江インターっていうと、三遠南信自動車道の辰江インターですよね。
そうです。
ってことはかなり山の方ですか。
そうですね、インターは降りて200メートルぐらい のところにはあるんですけれども、
はい、
ちょっとやっぱり山の方ですね、上の方っていうことにはなりますね。
でもインターが近いからこその立地条件としてはすごくいいですよね。
そうですね、三重南新自動車道が全線開通した暁には、浜松方面からの、交通の便利が良くなりますので、そういった面では立地条件はいいと思います。
しかしこの辰江のその場所にまた産業団地がなぜできたんですか。
はい、飯田市では平成20年度に京塚原産業団地を整備して以降、約15年間産業団地というものを市としては整備してきませんでした。で、近年の傾向として区画の大型化が見られましてですね、飯田市でも案件は来るんですけど紹介してほしいという、やはり1ヘクタール以上の区画の産業用地がない状況がずっと続いておりまして、リニア三遠南信時代に向けて新たな産業用地を整備しなきゃいけないということで、この辰江インター産業団地については平成21年度に策定した工業用地選定指針というものがありまして、そこで産業用地候補地として選定されております。
近年その区画が大型化してるっていうのは、はい、そういう大きい区画が使いたいという企業が増えたってことですか。
そうですね、ニュースとかでもよく見ると思いますけど、半導体とかそういった需要が今多いのですけど、やはりそういった工場っていうのはもう10ヘクタール以上とかものすごい大きな、産業団地を求めておりますので、そういった案件紹介は時々来るんですけども、飯田市にはそのような紹介できる土地はないということがありますね。
今半導体不足がね、もう深刻になってて、一刻も早く日本国内での生産があって待たれるところですもんね。
そうですね。
辰江インター産業団地で他の産業団地にはないみたいな、なんか特徴って。
はい、まずインターチェンジですね、辰江インターチェンジから約200メートルの立地環境にあるということと、それから周辺がですね、恵まれた自然環境に維持しておりまして、丘陵地も生かした、新たな産業用地ということで、そこを売りにしております。
細かい作業で疲れた目も緑で癒されるわけですね。
そうですね、はい、
そういった面では 非常に魅力的な達インター産業団地ですけれども、
はい、
募集は全部で何区画でどんな広さなんでしょうか。
全部で、2区画ですね。
2区画、
はい、1区画目が、約 0.6 ヘクタール
ー
で、第2区画が約 1.4 ヘクタール。
あ、片方がかなり大きいわけですね。
そうですね、第2区画の方が大きい感じです。
じゃあそこをうまく活用してくれる企業さんが来てくれるといいですね。
はい、
ね、
はい、そうですね。
ではもう募集が始まっているんですね。
あ、そうです。1月3日月曜日から8月31日木曜日まで募集を行っております。詳細はですね、飯田市のホームページに、掲載してありますので、申し込み書用紙だとか、あの分譲価格との詳細はそちらをご確認いただければと思います。
この申し込みはどんな業種でもいいんですか。
あ、ですね、分譲対象業種はですね、製造業とそれから ICT 産業、あの情報通信産業ですね、その、まあ、2つを募集対象業種としております。
でもその2つに限られているということですね。
そうですね、今回は。
応募が多数だった場合どうなるんですか。
あ、一旦応募を締め切りまして、書類とかですね、それをまあ、点数化させていただいて、まあ、審査をさせていただくということにしております。
審査があるわけですね。
そうです。
どういったことが審査されるんですか。
はい、審査項目はですね、6つほどありまして、1つ目が地域経済活性化に対する貢献度、2つ目が施設の広域性拠点性、3番目が経営状況将来展望、4番目が持続可能な開発目標 SDGs ですね、の達成に向けた取り組み、5番目が飯田市の施策の推進で、6番目が災害時の地域貢献への取り組みの、全部で6項目ですね。それについて記載した書面を、まあ、書類ですね、を提出していただいて、審査させていただきます。いずれも大事なものになりますので、しっかり書いていただければなと思います。
7月3日から募集が始まって、
はい、
反応はどうですか。
公募開始で7月3日にはですね、新聞広告ですね、最南新地域とか、中部地方でよく呼ばれている新聞社とか、それから長野県内の中心地方ですねに呼ばれている新聞社などに、まあ、広告を掲載させていただいたりだとかしております。
立地的にその長野県内の企業ばかりでなく、
はい、
近隣のまさに静岡とか愛知とか、そういった県からの大きい企業が来る可能性があるというわけですね。
そうですね、やはり最南新自動車道の、まあ、縦インターの近くという立地状況がありますので、遠州三河ですね、浜松や豊橋の方の、企業さんにも来ていただければなと思っております。
またそういった企業が来ることによってこの地域が活性化するのがいいですもんね。
そうですね、はい、
またそこから新たな産業がこの地にも届いて、
ええ、
この地の企業にもそこから仕事が来るみたいなね、そんな流れもできたらいいですよね。
はい、あ、本当そうですね。はい、
まあ、でもこういった産業団地が新しくできるということは、
はい、
この地域が元気になるきっかけにもなりますよね。
そうですね、企業誘致にでは立地に伴うその地域の経済の活性化とか、はい、あと税収の増加が期待されますので、あとは企業が新規立地されると工場等の建設にかかる発注が地元に、まあ、行われることになりますので、建設業だけでなくて工事に必要な資材とか関連する業種にも、恩恵が及んできます。
そうですね、例えば工事の皆さんが来てる間、はい、その周りの飲食業とかもね、
はい、
恩恵受けますもんね。
そうですね。でさらに創業により部品や製造機械等の調達、製品輸送などの業務が地元企業に発注されることで、製造業や運輸業などの幅広い業種にも恩恵をもたらして、地域経済の活性化という点でさまざまな効果が見られます。
いいですね、なんか元気な企業が来てほしいですね。
そうですね、
ありがとうございます。
はい、
ということで今月の飯田パワーは、新しくできました達成インター産業団地の公募について、工業課の金田秀穂さんにお話しいただきました。金田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。